ありがとうございます。余計な言葉を感謝します。特別賛美をありがとうございます。今日救われた一人一人をありがとうございます。インターネットを礼拝されているお一人一人を感謝いたします。またダウンロードし礼拝されている方々をありがとうございます。今から御言葉に聞きます。聖霊様が御言葉を通して私たち一人一人に語ってくださり、また御言葉を通して私の信仰を養ってくださり、100倍、60倍、30倍の実を具体的に見ていくことができるように力強い御手を持って導いてください。語る者、聞く者も減り下ります。主どうぞお語りください。信じます。感謝します。ありがとうございます。イエス様、あなたを心から愛します。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。信仰しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目を見られた主に期待しながら見事に聞いていきたいと思います。今日の1分動画は罪ということですね。お願いします。
皆さん、こんにちは。今日のテーマは罪です。罪と聞くと皆さんはどういうことが思い浮かぶでしょうか。一般的には法律上の罪とか不正な行為など、そういったものが思い浮かぶと思います。しかし、聖書が述べている罪は一般的な罪とは異なる部分があります。聖書に書かれている罪という言葉はギリシャ語ではハマルティア、的外れという意味があります。神様に背を向けて歩み、的を外していることを罪であると言っているのです。それでは聖書に書かれている罪を具体的に見たいと思います。神様を信じないこと、偶像礼拝、つまり三位一体の神以外を拝むことは罪とあります。そして法律で裁かれる殺人や盗みも罪ですが、嘘、争い、そねみ、怒り、妬み、高慢、分裂、姦淫、不貧困、公職、遊興など、神様が定めた律法に逆らうことが罪なのです。罪の結果、神様との関係が断たれ、人間は死ぬものとなり、永遠の滅びに至るものとなったのです。法律でも罪が裁かれるように、私たちの一つ一つの罪は裁かれます。私たちは自分の罪を自分で解決することはできません。しかし神様はイエス・キリストの十字架による罪の許しという解決の道を与えてくださいました。また聖書に求めなさいとあるように、罪からの解放を求めるなら自分ではどうしようもない罪の縛りからの解放さえも与えてくださいます。
ありがとうございました。まあ、罪はハマルティアということはいつも言ってますけれども、具体的な罪が、ね、言われていましたけれども、その一つ一つを、示されたり、なんか思い出したりするときに悔い改めるということはとっても大事です。その時その時に、ね、それを悔い改めること、それとも一つは多くの場合、罪に気づかないということが多いんですよね。あるいは認められない、別に意地を張ってるわけじゃなくて、どうして悪いのかわからないとかね、聖霊の助けがないと、罪に気づきませんし、本当に悪かったんだなと思うことは残念ながら私たちはできません。ですから本当に聖霊の助けの中でこう罪を悔い改めることができるように、ぜひ求めておいてほしいと思います。ですから何でもですね、すぐね、私悪かったんですというのは悔い改めじゃないんですね。それは単に自己なんていうかな、否定的なだけですね。そうじゃなくて、聖霊によって本当に罪が悪かったということを認めるということですね。これをね、ぜひね、覚えてほしいと思います。はい、それで今日のところに入っていきますが、今日のところは、十字架でイエス様が語られた2つ目の言葉が語られているところなんですが、それもなんですけれども、その手前でですね、この犯罪人、ここではご犯罪人と書いてありますね、他の箇所では強盗と書いてありますけれども、その犯罪人がイエス様の十字架にかかったとき、両端にいました。だから3本の十字架のうちの真ん中がイエス様だったんですけれども、どちらかか分かりませんが、2人とも最初はイエス様のことを、まあ、あざけっていたわけですね。お前が神の子なら俺を作って俺も救えというふうに二人とも言ってたんです。マタイとマルコを見ると明らかです。強盗どもはって書いてあるから。ところがこのルカの福音書を見ると、そのうちの一人が、この気づくんですね。イエス様はこの方はキリストなんだって、この方は何も悪いことはしてないんだ、神なんだって気づくんですね。そして悔い改めるわけですね。 そのことをねちょっと見ていきたいと思います。39節からね、十字架にかけられていた反対の一人は、だから両脇に二人いたんですけども、一人ですね、そのうちの片一方一人はイエスに悪口を言い、ね、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。一人の方はずっと言い続けた、ね、キリストでしょ、そしたら救えよって言って、ね、これはキリストを信じてるわけじゃなくてあざけてるわけですね。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていったと。最初は一緒にあざけていたんですけども、そのうちこの人は気づくわけですね。どんなにあざかっても言い返さないで、ね、先週やりました、アバ父を、ね、彼らを許してあげてください、自分で何をしてか分からないんですって言ってる、その祈りを聞いたんでしょう。そしてまたそのイエス様から流れてくる、なんていうか、その本当に清さや温かさを感じたんでしょうね。で彼は気づくんですね。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのかって、神って書いてありますね。だからイエス様のことを神だって分かるわけですよ。これはね、聖霊の助けがあったと思うんですけれども、これはどういうと思うんですね。ここまでキリストにその出会ってないか、あるいは出会っててもそんな信じてなかったと思うんですけども、ここで最初は三段だけっていうのに、この人は神なんだって分かるんですね。これ本当に聖霊を助けたんでしょうけども、そしてお前も同じ刑罰を受けてるではないか、我々は自分のしたことの報いを受けてるんだから当たり前だって、つまり我々ってのはお前と俺は、ね、そのもう一人の罪人にね、お前と俺は、お前と俺はというと同期の桜って言いたくなりますけども、お前と俺は、俺たちは、ね、自分のしたことの報いを受けてるんだ、つまり自分がしたことはとんでもないことやってきたじゃないかって、だから報いを受けてて当たり前だって言ってるわけですね。でこれに皆さんね、あんなも当たり前だと思うかもしれませんけど、十字架からほど悪いことやってきたんだから、そうはいかないんですね。人間っていうのは残念ながら悪いことやってても、俺は悪いってなかなか認めない。あれ認めても、俺も悪いけど、あいつみんなも悪いって、ね、人間なんてそんな変わりはしないとかね、まあ、いろいろ理屈を言うわけです。本当に私たち悪かった、この殺されても当然なんだ、こうやって殺されても仕方ないんだ、当たり前なんだって、仕方ないっていうのも当たり前なんだって、当然殺されても当たり前なんだってことは、本当に自分の罪を認めたってことなんですよ。だから、イエス様を見ているうちに、イエス様の触れているうちに、この人はイエス様は、この方は神だ、しかもこの後、だからこの方は何も悪いことは何もしなかったのだってことは、この人は神で何も悪いことをしない、でも俺たちはもう本当にこうやって十字架で殺されても仕方がない、どうしようもないことをしてきたんだって、つまり自分の罪を認めた、で殺されて当然だって言っていることは本当に悔やためた、でしかもこのイエス様のことを神で何も悪いことをしないってことが分かった、すごいですね。これだけでもすごいんですけど、それだけじゃなくて、この後見るとね、そして言いました、今度はイエス様に向かってね、これはもう一人の強盗に向かってね、俺たちは罪人でどうしようもないんだから、もうこの際当然なんだけど、この人は何にも悪いことをしてない、この方は神様だよって、こうつまりキリストだって言ったら、救い主だって言ったから、分かったんですね。で今度、イエス様に向かってですね、イエス様、あなたの御国の位におつきになるときには、私を思い出してください。御国の位につくってことは、天国の右の台につくってことだから、まさに神の右の台につく。ね、一人ごと認めたわけですけども、これから人私と罪の代わりに地獄に黄泉に落ちてくださるわけですよね。で殺されるわけです。それは分かってる。でも殺された後、この人は天の右の台に行くと思ってる。つまりなんとこの段階でね、復活まで死にたっていうか、必ず天に帰ると思ってる。だから天国に帰った時に私を思い出してほしいと言ってるんです。あんまり驚きませんね。まあ何回か説教したからかな。考えたらこれすごいことですよ。今の今まであたかっていたのに、自分が悪いってことは分かっただけじゃなくて、本当に悔い改めたときに、この人は神だと分かったとき、この方は殺されて地獄に落ちる、私の代わりに落ちるかもしれないけども、必ず天にも右の台につく、復活を信じてるわけですね。だからあなたが必ず天国に右の台につく、そういう方だから、その時には思い出してほしいと言ったの。本当は連れてってほしいんだけど、そこまで言えないわけですね。もう思い出してほしいって言ったんですよね。ということは、本当に真実に悔い改めたから、彼には真理が分かったんです。本当に真実に悔い改めると、何が正しいのか、何が真実なのか分かるんです。で真理が分かる人は自由になるんです。真理はあなた方を自由にするって聖書に書いてあるから。分かります？そしたら、つぶやいたり、人を批判したり、文句言ったりしなくなるんです。感謝することは一つ大切なポイントです。同時に、聖霊が導かれる真実を悔い改めっていうのはね、真理を私たちに開くから、そうするとね、自由になるんです。そして、 思い出してほしいって言ったんですね。リメンバーミーですよね。それ以上言えなかったんですね。でもその瞬間、ね、この2つ目の言葉、イエスは彼に言われた、誠にあなたに告げます、誠にってアーメンっていつも言うように、大事なこと言うとき、まあね、まあ、よく聞きなさいよって誠にあなたに告げます、あなたは今日 この瞬間から私と共にパラダイスにいます、この瞬間からあなたはもう天のものになった、私は一緒に天国に行けるってこう言ったんですね。これすごいですよね。でですがこの時に今日話したようにね、彼は本当に悔い改めたんですね、聖霊の助けの中で。その結果どうなったかって、彼は救われた、真理が分かって本当に救われたんだけど、それとどまらなかった。彼は救われて自分はここで天に行けるんだけど、何度か話しましたけど、彼自身は地上ではイエス様に何もできなかった。賛美の歌を歌うことも、まあ、感謝したと思うけど もうこの後死ぬだけでした。献金もできないし何もできなかった。ところがこの後彼は天に帰った後に、死んで天に帰った後に、このことは聖書に記されて今に至るまで語られている。そしてあらゆるところで語られていて、この彼の話を通してたくさんの人がキリストに出会い、イエス様を信じたということは、天国行った時に彼のところに行ってですね、いやあなたの話信じましたって言っているわけですよ、ね、そしてこれは永遠ですね。ですが私たちは、地上はとっても大事ですよ、とっても大事だけども、地上でおしまいじゃないんです、永遠なのです。わかります？だから彼はこの時地上では何も主にできなかったけど、彼は真実に悔い改めた結果、天に帰って主の右の座につくんですが、主の右の座というかイエス様と共にいるんですが、右の座につくのはイエス様ですね、そのイエス様と共にいれるんですが、その時にこうね、言ってしまうね、あ、今日も長崎で語られてますねって、まあ、いや、僕はこれもせず、また言ってますねとか言ってね、あ、でも私は嬉しいですわとか言って ね早くノンクリスチャン来ませんかねってね、また救われるのになとか言って ね、あ、またあっちで救われましたね、あ、こっちで救われましたねって言ってですね、イエス様はね、救われたねって言ってね、つまり彼は永遠ですよ。地上では何も返せなかったけど、この悔い改めはたくさんの救いをもたらして、祝福をもたらしたんですよ。永遠の墓にかけたときに、彼は非常に多くのものを、神のために永遠に残るものをつけた、目をつけた。わかります？殉教者に匹敵するぐらい素晴らしい報いと祝福を受けたと思うんです。なぜかって、真実に悔い改めたからです。これは大変です。本当の悔い改めってのはね、真理を知るから自由にするし、それだけじゃない、身をつけるんです。身を結ぶんです。これは間もなくカンボジアから、プレアソンクロのを作った人たちがやってまいります、ね、で 彼らと彼女たちですね、まあ、ビスナーは違いますけども、別組は来ますけど、ね、一番最初の方来ますね。で、島本さんがですね、熊本に後ろから長崎来てカンボジア行った時ですね、すごくね、よくしてたのはね、ビスナー、一番最初のところのことね、どの子も大事だったけど、特に仲良くなったのはね、カイなんですね。でカイは今、車の修理工になってね、もう大好きで、それが好きで、もうそれも、でね、もう大学2年生の時にそのまま、専門学校みたいだったんですけど、そのままもう、その仕事場で実践をしてて、そのままその会社に入っちゃった。そして、その会社に見込まれて、インドから新しいタクシー、新しいちょっと変わったタクシーが来たんだけど、それが新しいから、ま、お前が担当者になれって言って、インドに2週間ぐらい研修に会社が使わされて、で帰ってきた後、彼がその責任者になった。本当にね、彼は背は高かったけどね、子供っぽかったんですね、顔も心も。ところがね、やっぱり社会人になってからね、急に引き締まった凛々しい男性になりましたよね。なかなかかっこいいですよね。そうなりましたね。で、まあ、それが甲斐ですね。もう一人はビスナーはね、今度また来ますけれども、今プノンペン大学の IT ですよね。彼はあんまり頭いいって感じじゃなかったんですけどね、運動神経は抜群でね、高校時代はいい先生に出会って砲丸投げでね、なんかチャンピオンなんかになったりしてよかったんですけど ね、東京オリンピック来ないかと思ったんですけどね、カンボジア代表でね、まあ、でもプノンペン大学入って勉強の方に来ましたね、 IT にね。で IT を今やっておりますけれども、でこれで今度また2回目来ますけれども、島本さんというのは、実は離婚をしたわけですね。 そして2人の男の子、小さい男の子2人を自分が引き取ってされたかったんだけど、ちょっと詳しい事情は避けますけれども、自分が身を引く形になって、結局子供を本当は自分が引き受けたかったんだけど、自分が身を引く形になって、まあ、悪いかとしては子供を捨てる形になった。でそれで本当に辛くて、彼女はもう早く死にたかった、もう生きる希望を失ったからね。それで、調理師なんだけど、病院の調理師をしたんで、仕事はきちんとするんですね。仕事はきちんとするんだけども、もらった給料は全部お酒とカラオケ。お酒は強かった、八代のお酒強き女性ですね。だからね、もう酒をガンガン飲みながらカラオケで歌う。飲んでも飲んでも酔わないもんだからね。でカラオケでガンガン使う。もう貯金なんかしない、死にたいから、早く死にたいからね、ひたすらガンガンやると。でも仕事だけはちゃんとした、強いから二日酔いしないんでしょうかね。ちゃんと来る仕事に ね、そしてちゃんと仕事はちゃんとする。だからお仕事、ね、それでもうそれでやってた。で体ボロボロなん、病気だらけなんですね。でも治そうという気はなかった。もう早く死にたいから、もうそれでガンガン病気でも構わず飲んでやってたんですね。ね、まあ本当に辛かったんでしょうね。子供をその捨てる形になったからですね。捨てるつもりじゃなかったんですよ。でもそうさえなくなったから、ね、そしてその時にその同じ職場に熊本の当時の熊本の教会のある方が来られたんです ね。そして同じ調理師として、で調理師同士だから話したりいろいろしてるうちに、なんかその人と話してる時にクリスチャンだと知って、話してるうちに何か和むんでしょうね。この人に言ってる教会に行ってみたいと思った。でもやっぱり教会って最初気にくかったみたいですけど、勇気を持って生まれて初めて教会に来たんですね。その時にその教会の賛美を聞いた時、もともとカラオケが好きだったんですけども、生まれて初めて教会に来て賛美聞いた時に、うちは全部オリジナルだから詩も曲も全部初めてなんです。当時56歳、56歳って若いですね。昔はだけど、自分が59歳になると56なんて若い勝手なもんですね。なんで人間って自分中心にしかものを考えないですよね56なんて若いなって今思いますよね。昔は56歳かなんて思ってましたけど ね。それで、ね、56歳だったの。そしてそこで神に触れられるんですね。で本当に神に触れられて、彼女はそこで悔い改めるんですよね。大事なことなんです。傷があって癒されたって、そこで止まった人はそれ以上じゃないんです。本当に祝福される人はね、罪に気づいて悔い改める人なんです。最初はね、癒されていいんです。最初は被害者いいです。ああ、私は被害者、散々いじめられた、散々苦しみにあった、私は大変だった、ああ、神様治してください、癒してください、私は憐れんでくださいって言って、ああ、神様嬉しい、愛してくださってありがとうっていうの構わない。全然いいんです。いいんですけど、被害者である限り、クリスチャンは、本当の自由には至らないんです。自分の罪を初めて知って、人との比較じゃないですよ、本当に私は罪人だったって、この罪がキリストを十字架につけたんだって。私はだってパウロはいいですか、パウロは律法についてはパリサイ人を責められるところはないって言い切った人なんですよ。そのパウロが私は罪人の頭ですとなぜ言えたのか、あれはかっこいいから言ったんじゃない、本当に聖霊に臨まれてキリストを見た時に、私はとんでもないって、自分は立法に来てると言いながら自分の義を主張したけど、とんでもなかったってこう分かったんですよ。この義が最も大きな罪だったって分かって、彼は悔い改めた。人との比較じゃないんです。本当に聖霊に取れた時、人なんて見えなくなるんです。人のことを言って人は実は主に目が向いてないっていうか、本当に人の間に関係生きてないんです。そしたら罪認められません。正直な人はなんで私が悪いのって言うでしょうし、正直ない人は口先では悔い改めてる、心の中でもっと悔い改めてない、だから身がつかない。わかります。で彼女はここで悔い改めたね。で彼女は自分は子供を捨ててしまったっていうすごい罪意識があったからだと思うんですけども、本当に聖霊に取られたんですよね。神振られてボロボロ癒されて泣くのと同時に、本当に悔い改めたんですね。で許された喜びですね。この許された喜びを知ってるかどうかっていうのはね、大きいんです。それで勝った。それで何かというとね、皆さんね、本当に主に許されてくれてもとね、神からのビジョンが来るんですよ。人の単なる希望や願いじゃなくて、神からのビジョン、ね、それは何かというとね、本当は出してもらったんですけどね、前田さんがね、 ビスナーとパネットを抱っこしてね、来たばかりの2歳のパネットと2ヶ月のビスナーを抱っこしてね、ニコッと笑ってる写真ね、三越新聞の一番後ろの面に大きい写真が出たんです。本当にあの写真は良かった。まあ、あの前田さんも内戦の後に迎えて喜び見せてたんですね。そのちょうど2人の男の子でしょ、2人の男の子を自分は捨てたと思ってたから、それを見た時になんか体が震えたんですね。で感動した、すごいその笑顔を見て。で本当に感動した時に精霊が語ってきた。あなたもカンボジアに行ってでこの子たちを抱っこしてあげなさいって。救われて1週間ですよ、2週間だったかな、2週間精霊は語るんです。それでね、そうだカンボジアに行こうっていう夢ができた、幻ができた、元気になったんですね。でも皆さんね、サタンっているんです、知ってますか。サタンっているんですね。一週ね、その幻ができた1週間ぐらいはもうね、もうお尻を振りながら歌ってルンルンだったんですね。下本さんこうやって歌いますかね、こうやってねルンだったんです。ところがですね、サタンがね言ってきたですね、56歳って若いんですよ、ね、でもねこの辺でね、もう年だってね、皆さん騙されないでください。80だって100から比べれば若い、100歳だって120歳に比べれば若い、50歳だって30歳に比べれば年寄り、30歳だって10代の人から見れば年寄り、ね、結局そういうことなんです。結局自分が本当にどこに立ってるかで決まるんですけど、それで何かというとね、これでね、もうあんたは年だねって。それとね、体中病気だったんですよね、体中ね、もう病気だらけだったんです。もう死にたいと思ってたから、ね、それでね、こんな病気だらけで言ったら健康な人でさえ病気本当になるんです。当時ね、3ヶ月ぐらいで行った人結構いたんですけどね、みんな前後熱になった、もう次から次へ、どの人も。だからこう、ね、こんな病気だらけで言ったらね、何にも助けなんかできないって、逆にかえって、ね、迷惑になる、ね、もっともらしいじゃないですか。サタンってね、説得のプロなんですよ。だからサタンと話したらね、皆さん負けますよ。向こうの年はね、何千歳だ、4000歳ぐらいかな、ね、老化ですよあなたは100歳でも負けますよいいですか、ね、あれ言ってきたん、この辺でね、こう言われて、それでね、もうね、ああそうかと思ってね。でちょうどその時私がね、政界に行ったんですね。それは正解でした。その成果は正解でした。分かるかな、全部漢字が違うんですけどまあいや、ね、それでね、それでその正解に来られてですね、それでね、こういう時で否定的に聞くんですね。大体ね、聞く人のタイプ分かるんですね。すぐ否定的に聞く人が多いんですね。カンボジアに行くって思ったんですけど、無理ですよねって。もう私56、もうこんな年になったら無理ですよね。体病気だから無理ですよねってね。あ、こうだからダメですよね。こうだからダメですよね。私なんかダメですよねって。もう、さっていうの、そういうタイプの人手を挙げるとは言いません。今そういうタイプだなって思った瞬間の人、本気になって悔い改めてください。サタンの友達です。不愉快です。はっきり言いますけど。サタンの友達のことを聞くのは不愉快です。嫌です。聞きたくありません。やめてください。不愉快です、本当に。そこまで強く言わなくていいと思うかもしれませんよね。それぐらい強く言わないとやめないんです。サタンってしつこくてやらしくてどうしようもないんです。知ってましたか？結構ね、日本のクリスチャンはね、サタンに対する意識はね、すごく弱いんです。だからサタンって悪魔ちゃんみたいなの持ってるでしょ。とんでもありません。しつこくあなたを食い尽くして人生を破壊して無茶苦茶にしようと諦めずにしつこくやってくるんです。本気になってサタンなんて大嫌いだって、お前なんかとは手を切る、口を聞きたくもない、話できても相手しない、関係ないって、サタンで関係ねえって、昔なんかそういうのがありましたよね。本気になってそう思わないと、本気になってそこに立たないと、本気になって立つと主が助けてくれるから一発で切れます。キリストの目に力があるから、キリストの目に力があるから一発で切れますけども、こっちで本気でないとすぐ帰ってきますからね。そうなんですね。で話を元に申しますけど、それで彼女は来たから、来たからね、いやそれ神様から来た幻なら別に関係ないですよってね、年なんてね、 56歳なんて別に若いって関係ない、ね、だから病気なんてそんなの別にあったって神様治してくれるから、問題は神から来たかどうかだけだって。で本当に神様から来たと思うなら大丈夫ですよって言ったらね、神から来たってことに対してはなんか確信があったみたいね、元気になっちゃった。それからね、毎週教会来たんです。ここが堤さん、ここが大事なんです。ここは毎週教会来たんです。そしたらね、いつ野菜だかわからないけどね、どんどん体が元気になっていったんです。で体中にあった病気が次々に癒されていって、そして58歳の時に長崎に来たんですね。木原孤児院に来ました。カンボジア孤児院に行く前に木原孤児院でね、訓練を受けるためにね、ある意味でカンボジア孤児院よりハードかもしれません。ね、8人の子供が10年間の間にいるところです ね, ね, ねお母さんは、ね、牧師夫人もしてく、それくらいもやっても超ハードですね。夫よりハードです ね, ね, もう ね, ねそれでもう、ね、だからもう大変なんですね。そこに来て奉仕をした。で一緒に1週間行って、その次一緒に行って置いてきて1ヶ月行って、その次一緒に行って2ヶ月置いて、その次行って3ヶ月置いて、でついに50、60歳になった時に1年1ヶ月行ってきたんですね。1回も病気しなかったんです。これ見事ですね、示しですよね。それでね、あの病気しなかっただけじゃないですね、熊本弁しか話せなかった彼女は。しかも八代の名前の熊本弁ね、英語も話せないし、クメル語もちろん話せないし、標準日本語の標準語も話せないし、関西弁も話せない。話せるのは熊本弁もまともな熊本弁話せない、八代の名前の熊本弁しか話せない。それだけで言ったんです ね, ね話せんとよとか言うのかな、分かんないな、倍かな、熊本は倍かな、タイか、タイか、熊本はタイかな、熊本弁で怒られちゃうな。ね、そしてね、それ言ったのにたくさんクメル語覚えて帰ってきたんですね、子供と直接話すから。そして帰ってきた時にちょうど久保田牧師が名古屋だったのかな、で中部の責任者だったの。そしたら久保田牧師が、あのぜひ話しに来てくれって言ってから、ちょうど島本さんの誕生日割引かなんか、当時今はないけどそういうのあったの、当時後期で誕生日割引あったから、ちょうど島本さん行ったわけですね。で私もまあ、ね、行きました。で講演会をすることになった。で三重県にその捨てざるを得なかった息子さんがもう大人になって大きくなって、結婚してて、長男が三重県にいて、そして次男が名古屋にいたんです。ところがね、三重県ではね、長男はね見えなかったんですね。でも奥さんがやってきました。仕事で来れなかった。ところが次男は名古屋の方が来て、名古屋はね大きいとこ借りたんですね。さすが久保田牧師ですよね、信仰の人ですね。それでね、あのなんかホールがあってね、なかなか洒落てましてね、話になるとパッと暗くなってね、スポット当たりしてね、話してるとき相手は見えないんですけど、実はね、その次男坊はね、そのもう30過ぎてる結構大人ですよ、次男坊、あの再婚相手のフィアンセを連れてきてたんですけどね、合流してたんです。お母さんと私の話を聞いて合流してた。それで終わった後に、もうせっかくだからね、でもその日帰ることになったんですね、惜しかったね。私ね、あの言ってね、ちょっとあのゆっくりしといてって言ったんですね。もうなんならもう空港来なくていいよ、そのまま残ってとか言ってね、言ったんですね。そしたらね、まっすぐ空港に行ったみたいですね。で空港でご飯食べて、私が来るのを逆に待ってたみたいですね。やっぱり昔の人はそういうとこがあるんです ね, ね。でまあ、で7年ぶりに会ったんですけど、7年前にも1回会ってるけど、その時はいい感じじゃなかったんで、ね、ちょっとあんまり、今回はすごくいい感じであって、で私空港行ったら来られましてね、カウンターのところにね、でああどう思ってね、母がいつもお世話になってますとかね、まあ、とんでもありませんってね、こっちがお世話になってまして、これは社交儀礼で本当にね、まあ、そう掃除洗濯ご飯作りって、島本さんがね来てた時のケアされたね下3人はね、特に下2人はですね、実に健やかですよ。もう信仰も進路もね、で B ちゃんあたりからですね、 B ちゃんあたりもちょっといろいろありましたけど、だいぶ健やかになってきましたね。他が健やかじゃないって意味ではありません。でもね、何かというと他は大物だって意味ですね。だけどやっぱり見事ですよね。だから本当にこっちがお世話になってますって言ったらね、その後息子さんがね、こういったこれからも母をよろしくお願いしますって言ってね、再敬礼したんです。もう再敬礼パーってこう、私ね感動したんですよね。 この子を育てれなかったっていうのが島本さんの痛みで、それで死んだくて仕方がなくてお酒と歌に明け暮れていたのに、その子がよろしくお願いしますって再敬礼目の前でしてくれるんですよね。嬉しかったと思うよ。で、私はねそういうの弱いんですよね。あれなんかね、なんか涙が出そうになりながらね飛行機に乗りました。でこの話ここで終わらないんです。そこまでしか書いてないけど、あれには一線には。その後ね、今度は長男がね島本さんを迎えにですね、である時電話してきてね、再婚の間がなんかすごい人で、でね長男が車でね島本さんを迎えに来るんですよ。その後何年かして、島本さんの夢は息子のために弁当を作ることだったんですよ。その長男が迎えに来て、そして、三重県鈴鹿に戻ってとか長男のところに行って、お弁当を作ってるんですね。でこれはどこから始まったかというとね、カンボジアに行ったところから始まった。カンボジアに行って帰ってきたから証があってまず行った。でカンボジア行って、そこで彼女自身がすごく深く癒された。悔い改めた時、本当に神からビジョンを与えて、そのビジョンに従った時にすごく癒された。そしたら最終的に彼女が一番願っていた子供たちのお弁当を作ってやりたかった、自分は子供たちのお弁当を作ってやれなかった、もうそれはずっとこの痛みだったのに、その長男がわざわざ向こうから迎えに来てくれて、三重からここまで車で全部荷物乗せて、長男が引っ越ししてくれて一緒に帰っていって、長男に弁当を作ったわけですね。やっぱ見事ですよね。一番願ってたことをしたわけですね。でもなんかもう十分したからって言って、再び長崎に来るかもしれないってね今度は長男に送り出されてね、最後に人生の最後は使命に生きるってことですよね。こういうことを主はなさるんですよね。どうして？聖霊によって悔い改めたからです。私が悪かったっていくらでも言えたと思いますよ。まあ、詳しいこと言ってませんけどね。そこだけ聞いたら奥島さん悪く聞こえるけど、捨てたら終えなかった、とんでもない夫だったって言った夫に申し訳ないか何て言ったらいいかな、まあ、とにかくいくらでも責めれるし、いくらでも人のことを言えると思います。でもね、本当に神触れられたらね、人がどうなんて言わないんです。私もあなたもそうやって言ってる間はね、聖霊に捉えられてないんです。キリストの十字架の前に立ってないんです。本当に聖霊に捉えられてキリストの十字架の前に立ったら、この二人の強盗のうち一人はキリストの十字架の真横にいながら、実はキリストを見てなかったんです。みんなを見ながら一緒になってわーわー言いながら、全然目の前にいるキリストに見もしないし聞いてもいなかったんです。一緒になって人々を見ながらわーって言ってただけなんです。でも悔い改めたこの人は、周りはもう見えなくなってたんです。横にいるキリストだけが見えてきた、キリストの言葉だけが聞こえてきた、そしてその人から流れてくるものを感じ取った、聖霊が助けてくださったから分かったんです。この方は神だって、何一つ悪いことはしてないって、なんて俺たちはとんでもなかったんだろうって、キリストの前に立ったらね、どんなに自分が罪深くて、私がキリストを十字架につけたんだって分かるんです。聖霊が助けてくださればとんでもないことをしてたって思うんです。開き直る人自由ですよ。誰もあなたを責めれません。でも神の祝福をあなたは失います。それだけ知っててください。誰かが奪ったんではありません。あなたが放り投げただけです。本当に人前に立って悔い改め、聖霊の助け悔い改めとね、身がつくんです、うん、ではね、この人はね、だってイエス様のそばにいた、イエス様の何一つ言い越してこなかった。ここまでおそらく十字架に続くぐらいだから、で最初はあだけって言ったんだから、イエス様だからはっきり言っても、十字架にかかってまでもキリストをあだけるとんでもないやつですよ。でも聖霊の助けの中でキリストにしっかり目を見たとき、はあ、とんでもなかったって、もう殺されても当然、もう死刑になって当然って、ああ主よ、こういう例を私にも日本に注いでください。日本人言わないもんね、私も含めて。 でもやんね、パウロは懸命に来た人だったんですよ。でも私は罪人の頭だと言ったんですよ。キリストと向き合って聖霊に臨まれたから、この国に聖霊が臨んでキリストを正しくさえ示せば必ずこれが起こります。リバイバル始まってきてる今、ダダーって、ね、勝って天皇陛下のために命を捧げた民族だから、今度はイエスキリストのために命を捧げて従うためになるでしょうね。でこの悔やため、ね、これをねどうぞ覚えてください。でこの人も、ね、この人が救われたわけじゃなくて、この後この人のこの悔やためを通してたくさんの人が死に出会って救われていった。素晴らしいです ね。で一つの悔やためは非常に多くの実をつけるということをね、ぜひ覚えててほしいというふうに思います。はい、今日はここまでにしておきたいと思います。天の父様、御言葉をありがとうございます。今日は悔い改めの事柄から身をつけるんですというお話をいたしましたけれども、一人一人が悔い改めを通して与えられる身、その素晴らしい祝福を共にということができるように、聖霊が導いてくださって助けてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。天の父様、一人一人の心の叫びに答えて、心と体を癒し、必要な経済を与え、導きを与え、職場や家庭での人間関係を回復させ、また神様、愛する者のうちに手を伸ばして解決と勝利と導きを与えてください。主イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。肩、後ろの方の肩の後ろというんでしょうかね、そこが痛い方は天皇様そこに触れてください。肩の痛みを消えてなくなれ。膝の痛み、イエス様って見えてる、消えてなくなれ。偏頭痛、それから偏頭痛は別に後頭部がなんかあんま良くない方、天皇様そこに触れてください。頭が重い方、イエス基礎って見えてる、受けている圧迫と攻撃をその頭から出ていけ。偏頭痛もそれから後頭部も前頭部も完全に癒してください。イエスキリストによって心と体を癒されよ。聖霊様は力強い身と思って導いてください。一人一人に触れてください。癒しを与え、解放を与え、解決を与えてください。お願いいたします。捧げるように語られている人はいます。お金かもしれないし、時間かもしれないし、能力かもしれません。その捧げるように言われていることを喜んで捧げなさい。誰かに言われてじゃなくて、神様の導きの中で喜んで捧げなさい。それは非常に多くの祝福をあなた自身に返してきます。霊的に返されるだけじゃなくて、現実的に実際的にも返ってきます。喜んで捧げなさい。イエス様ありがとうございます、ありがとうございます。なんか時間を自分で管理してる人います。管理することはいいことなんですけど、神様の導きに従って管理しなさい。神様に祈って聞いていきなさい。私はあなたに教えていこう。その私の教える通りに時間を管理していくときに、なんかあなたは大きく喧嘩します。生活が変わっていきますが、それを通してあなたは非常に多くの祝福を見ていくでしょう。イエス様ありがとうございます、感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪ば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが 私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座り。